ハッピー茨城。このコーナーは株式会社藤代工務店の提供でお送りします。
茨城応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、美味しいグルメ情報など、
県内市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。
今日はうちのゆきがお届けいたします。今日のハッピー茨城はオセロ発祥の地、水戸についてです。水戸市文化交流課の古川さん、武井さんにお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、白と黒の石を使った皆さんおなじみのボードゲームでありますオセロなんですけれども、実は発祥が水戸ということで、この発祥の一番最初に作られた方が長谷川五郎さんという方と伺ったんですけれども、まずはこの長谷川五郎さんについて少しご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、長谷川五郎さんは水戸市出身で日本オセロ連盟の会長をされていた方です。オセロは長谷川五郎さんが旧制水戸中学、現在の茨城県立水戸第一高等学校の生徒の時に考えたものです。第二次世界大戦の直後に友達と遊ぶためのゲームがほとんどなく、そんな時に長谷川五郎さんは囲碁の黒と白の石を使って相手の石を挟んだら取るというゲームを発案し、はい、オセロの原型が生まれたと言われています。
じゃあそもそもの原点みたいなものって囲碁なんですね。
はい、
オセロの普及までの歴史について少しご紹介いただきたいんですが。
はい、オセロの普及までの歴史なんですけれども、はい、オセロが販売開始した1973年に日本オセロ連盟主催の第1回全日本オセロ選手権大会が東京の帝国ホテルで行われました。その後、オセロファンは一気に1000万人を超え、囲碁、将棋、チェスに続くゲームの仲間入りをすることになりました。オセロが世界各地へ広がったことで、ニューヨークに世界オセロ連盟が設立されました。はい、で、第1回全日本オセロ選手権大会が開催された4年後の1977年に、世界で初めて第1回世界オセロ選手権大会がオセロ発祥の地、日本で開かれました。このようにオセロが世界へ進出し、世界中の人が知るボードゲームの一つになりました。
オセロってこうカタカナで書くので、なんとなくこうイメージでは外国から来てるものなのかなって思われてる方が結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
発祥はこの茨城の水戸ということで、名前の由来なんですけれども、カタカナでオセロなんですが、なんか由来とかもあったりするんですか。
はい、オセロの名前の由来についてですが、はい、オセロという名前はシェイクスピアの四大悲劇の一つオセロが由来になっています。黒人の将軍オセロと白人の妻デズデモーナを中心に敵と味方が目まぐるしく寝返るというストーリーに、黒白の石がひっくり返りながら形勢が次々と変わっていくゲーム性をなぞらえて命名されたと言われています。また、緑色の盤面なんですが、戯曲オセロの戦いの舞台、緑の平原をイメージして作られたと言われています。
そうなんですね。名付け親もやっぱり長谷川五郎さんだったりするんですか。
はい、名付け親も、長谷川五郎さんのお父さん、父、茨城大学名誉教授でイギリス文学者だった長谷川四郎さんという方が名付け親となっています。
じゃあもうこのオセロを語るには長谷川さんをまずは本当に皆さんに知っていただきということですね。
はい、
オセロなんですけれども、石なんですけど、石についてもちょっとご紹介いただけますか。もともとからああいうプラスチックではなかったですよね。
そうですね、オセロの石も初めはプラスチックではなかったんです。
はい、
はい、オセロの石ですが、会社勤めをしていた長谷川五郎さんなんですが、はい、かつて生み出した遊びを思い出し、牛乳瓶の蓋で石を作って、手に持つ重さと
感触がちょうどよくなるように3枚貼り合わせた蓋を、黒紙を貼り付けて作成していました。はい、で長谷川五郎さんは、試作品を玩具メーカーに持ち込んでその企画が通り1973年4月29日にオセロという登録商標でオセロが販売されました。
はい、
はい、でオフィシャルオセロの石は販売当時から変わらず、はい、今でも牛乳瓶の蓋と同じ直径35ミリ
そうなんですね、はい、ちょっと皆さんには一回牛乳瓶買っていただいてオセロのねあの石とちょっと合わせていただきたいですね。これは知らなかったです。
はい、ぜひ合わせてみていただくと、はい、ぴったり重なります。
そうなんですね、
はい、
あの基本的なオセロのルールなんですけれども、まあ、こう挟み込んで色が変わってで自分の方の石が多くなったら勝ちっていうような形で大丈夫ですよね。
はい、
最初4つ置くじゃないですか。
はい、
あ、なんかああいうルールとかもちゃんとあったりするんですか。
はい、そうですね、あの細かいルールがいくつかございまして、
やっぱりそうなんですね。なんかいつもこう、はい、友人とか、まあ、家族でやったりすると結構適当にもう黒と白みたいな感じで置いちゃうんですけどなんかあるんですね、はい、ちょっとしっかりとしたちょっと細かい、はい、あのルールを少し教えていただきたいと思います。
はい、あの先ほどおっしゃっていただいたようにと最初にオセロ盤の中央にあの4つ石を置くと思うんですけれども、はい、と自分から見て右上が黒色の石になります。
そうなんですね、はい、自分から見て右上が黒の石ですね。
はい、
わかりました。はい、
はい、あ と先に打つ人はあの、まあ、じゃんけんで先行と後攻を決めていただいて、はい、と勝った人が黒色の石になります。
そうなんですね、なんかこうもう雰囲気的に私は黒がいいみたいな、はい、白がいいみたいな、はい、好きな色みたいな感じのところがあったんですけど、はい、先に打つ方が黒なんですね。
はい、
へー。
あとはあのでは皆さん分かってるかもしれないんですけど、うんうん、縦横斜めに挟んだらその挟まれた石を全部返します。うん
うん、はい、
あと斜めは返し忘れが意外と多いので。
あ、確かに分かります。
はい、気をつけていただければと思います。はいはい、あとはパスについてですが、
はい、
パスは置くところがないときにしかできません。パスは3回まで OK とかあの言ってやってる方もたまにいるんですけど、うんうん、
ありますね。
そういうルールは、はい、あの公式戦ではありません。
そうなんですね、置くところがないときしか使えないんですね。
はい、そうです。石をあの対局が終わった後に石を数えるときは、
はい、
石を動かさずに盤面はそのままにして数えてください。
そうなんですか。あのよく、まあ、皆さんお持ちのものとかだと結構こう磁石になってるのあるじゃないですか。
はい、
でこう、
は
い、積み重ねて、まあ、大きい方っていうんですか、はい、こう片付けながらってわけじゃないんですけど、はい、そういう感じが正しいものだと思ってたんですけど、これダメなんですね。
はい、積み上げて数えてしまう方いらっしゃるんですけど、はい、あのそういった行為はルール違反になってしまいます。そうなんです
ね、
はい、
今まで私たち結構ルール違反してたわけですね。
そうですね、結構いらっしゃると思います。
はい、ちょっとびっくりしました、はい、まあ、当然ですけど、はい、最後に、まあ、多い方が勝ちで、これは合ってますよね。
はい、これは合ってます。あの最後に数えて石が多い方が勝ちになります。
よかったです、はい、皆さん正式な、ね、ルールにのっとって今後はちょっとやっていただきたいなと思います。はい、まあ、今回ですね、あの、まあ、取り上げたいなと思ったのが、なんか市役所の方にあのオセロ盤が、大きななんかオセロ盤が設置されているというお話を伺ったんですけれども。
はい、あの水戸市役所には1階南側テラスに3台の大盤オセロが設置されています。はい、で、その3つ3台の大盤オセロなんですけれども、はい、8×8 マスの盤と 6×6 マスの盤と 4×4 マスの盤があります。はい、その3つになります。
あの市役所にねお出かけの際はぜひ皆さんに遊んでいただきたいですね。
はい、そうですね、市役所にあの水戸市役所の方へお越しの際は、うん、ぜひ遊んで行ってみてください。
44とかだと結構早く終わっちゃいそうな感じもするんですけど。
そうですね、ちょっとお時間ない方とか、うんうん、あの小さいお子さんとかには44で やっていただけたらと思います。
確かに、はい、最初のあたりってやっぱりちょっと覚えるまでにやっぱ時間がかかりますもんね、はい、ちっちゃいお子さんとかにはね、4からそして6に行って8っていう感じで遊んでもらいたいですね。
あ、はい、そうですね。
やっぱり市内でも各場所いろんなところでオセロ教室みたいなものは実施されてたりするんですか？
はい、水戸市ではさまざまな分野の講座を実施している生き生き出前講座というものがありまして、はい、その一つにオセロ講座が登録されています。要望をいただいた際は小学校や市民センターに出向いてオセロ講座を実施しています。今年度は、市民センターの夏休み企画だったり、小学校の親子学習、あとは放課後学級などでオセロ講座を実施しました。
そうすると水戸っ子はなんとなくオセロがすごい強い感じがしてきましたが、オセロ大会みたいなそういう開催しているものとかもあったりするんですか？
はい、水戸市ではオセロ大会を1年の中で2回実施しているんですけれども、
はい
はい、今年度の8月に水戸市長杯小学生オセロ選手権を開催しまして、60名の方にご参加いただきました。で、1月には水戸市新春親子オセロ大会を開催します。で、大会は、茨城県内の小学生を対象に募集していますので、水戸市以外のお住まいの方にもぜひご応募いただきたいと思っております。はい、はい、で、大会の詳細についてなんですけれども、水戸市のホームページを更新してまいりますので、はい、どうぞそちらをご確認ください。
はい、わかりました。ぜひね、この新春親子オセロ大会が1月にね開催されるということで、我こそはという方ね、ぜひ練習をして皆さんこちらの大会に出場していただきたいなと思います。
はい、お待ちしております。
直近で何かこうオセロに関してなんかイベントなどありましたらご案内お願いいたします。
はい、今年は11月の16日の土曜日に水戸市オセロデー2024というイベントを開催します。会場はイオンモール水戸内原1階のメインコートになります。今年は MC にお笑い芸人のオスペンギンさんを招いて、はい、たくさんのイベントとブースを用意します。まずフロアイベントなんですが、はい、こちらではオセロの達人と対局することができる多面打ちブース、3D オセロなど皆さん初めて見るようなオセロを体験できるようなブースがあります。あとはイオンモールの館内を回ってクイズに答えるクイズラリーも実施します。クイズに答えていただいた方には景品をお渡ししたいと思っています。
さまざまな、ね、イベントがこのフロアの中で、ね、行われるということで、オセロの達人と対局できるって、はい、そうそうないですもんね。
そうですね、なかなかの機会がないと思うので、
そうですよね、
はい、対戦していただきたいと思います、
はい。メインコートっていうぐらいですからステージとかもあるかなと思うんですけど、ステージイベントとかもあったりするんですか？
はい、ステージイベントもございまして、茨城ロボッツ、あと水戸ホリーホックのキッズチームによるチアダンス、あとはロボッツさん、ホリーホックさんのそれぞれのマスコットキャラクターのロボスケとホーリーくん、あとは水戸市の水戸ちゃんのオセロ対決も行います。
どれが一番強いか楽しみですね。
はい、はい。あとはMC を務めていただくお笑い芸人のオスペンギンさんのミニライブや参加型の丸バツクイズもあります。クイズの参加者には参加賞や豪華賞品も用意しています。ぜひご家族やお友達と遊びに来てください。
はい、水戸市オセロデー2024というイベントがイオンモール水戸内原の1階のメインコートで11月16日土曜日に開催されるということです。時間の方はだいたい何時ぐらいに行われる予定ですか？
はい、時間は午前11時から午後4時までになっています。
はい、わかりました。ぜひぜひこの時間にね、皆さんお出かけいただきまして、水戸のオセロイベント楽しんでいただきたいと思います。それでは最後にオセロ発祥の地水戸ということで、こちらについて PR よろしくお願いいたします。
はい、水戸市ではオセロ発祥の地水戸をたくさんの人に知っていただくため、 大会やイベントをたくさん実施していますので、オセロに少しでも興味を持った方は水戸市のイベントにご参加いただけると嬉しいです。オセロは小さなお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるボードゲームです。たくさんの人にオセロと水戸市を知っていただきたいと思っています。
今日のハッピーバラキはオセロ発祥の地水戸について、水戸市文化交流課古川さん、武井さんにお話を伺いました。イベントやまたオセロの大会などもございますので、ぜひ皆さんご参加くださいね。古川さん、武井さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
茨城応援コーナーハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。
ハッピー茨城、このコーナーは株式会社藤代工務店の提供でお送りしました。